お任せ医療の危険性、医者は過激な治療を好む。患者は医者に任せすぎである。健康診断に行くのも、自分の体調を医者に教えてもらいたいからだ。これは自己決定権という大切な権利を自ら放棄しているのである。医者が病気といえば病気、健康といえば健康。こんな調子で医者が患者の健康状態を決めているのが実情である。そして、基準となる数値は医者が勝手に決めた基準であるにもかかわらず、患者はやすやすと身を委ねる。だが、健康かどうかを決める医者の診断を信用してはいけない。そもそも、ほとんどの医者は健康とは何かを理解していない。医者が受けてきた教育は健康法ではなく、病気に関することなのだ。医者は健康の兆候より病気の兆候を探す鋭い目を持っているから、医者は患者を健康と診断するより病気と診断しがちである。医者が主導権を握っている限り、健康と病気の境界をどう定義するかは医者の思惑と利益に左右される。例えば高血圧症の診断の場合、正常値ではあるが比較的高い範囲にあるものを境界型高血圧症と定義すればいい。こうすれば高血圧症を広く定義でき、かなり強い薬を処方することが正当化できる。このように数値を操作すれば、病人の数を増減できるのだ。身長測定も、低い方と高い方のそれぞれ 2% から 5% を、高身長、低身長と定義すれば、それぞれに該当した子供には、異常、要検診と診断できるのだ。尿、血液、心電図の検査も同様で、正常値の範囲を人為的に設定して診断を下せば、確実に何%の人たちに異常の恐れあり、陽性検と診断できる。下剤の売り上げを伸ばしたければ、便秘を1日1回の排便がない状態と定義すればいい。そうすれば国民の大半を便秘か便秘気味と診断できる。それに対し、もし正直に排便を週に1回でも2回でもいいと定義すれば、病気の該当者はほとんどいなくなってしまう。異常が認められなくても、医者は病気を作り出す。100人の患者を検査して身長、体重、血圧、尿、心電図を測定すれば、統計上誰かが数値の両端に該当する。30種類から40種類もの検査をすれば、大半の患者が何らかの検査で異常と診断され、害を及ぼしかねない一連の医療行為へと誘われる。患者は医者の私利私欲に警戒を怠ってはならない。医者は治療しないことによってではなく、治療することによって報酬と名声を得ているのだ。医者は患者の経過を観察し、放っておいて自然に治るのを待つのではなく、人体の様々な生理現象に介入して何らかの治療を行うように教育されている。私は医学生に対し、医学界を生き抜く要領として、こんな指導をしている。試験に通って単位を取得し、医師免許試験に合格し、様々な難関を突破するためには、選択肢の中で最も濃厚で過激と思われるものを正解と考えなさい。例えば、鼻にニキビができた患者の処置について出題されたら、しばらく様子を見ると、いう妥当な選択肢を選ぶと減点されるので消去すること。それに対し、患者に人工心肺装置を接続し、切断した動脈をもとど、檻に結びつけ、20種類の抗生物質とステロイド剤を投与するという過激な選択肢があれば、迷わずそれを選びなさい。私の教え子の多くが医師免許試験や専門医認定試験などの関門を突破したのは、この指導によるところが大きい。薬の副作用は効能よりもひどい。健康診断を受ければ、医者はどんな些細な異常でもたちまち見つけ出す。その異常が病気によるものかどうかは関係ない。患者は病気の予備群と診断され、予防処置として早期治療を心がけるように指示される。血糖値がほんの少しでも変動していれば、糖尿病の前触れ症状という疑いをかけられて、糖尿病予備群と診断され、糖尿病治療薬をもらって帰る羽目になる。上空をジェット機が飛んだことが原因で心電図が乱れても、心臓病の前触れ症状との疑いをかけられて、狭心症予備群と診断されることすらある。その結果、帰宅して狭心症治療薬を飲んでいると、薬の副作用が現れて心身に異常をきたす。目のかすみ、錯乱、動揺、幻覚、麻痺だけでなく、転換の発作や重度の精神障害を起こす恐れすらある。コレステロール値が高いと診断されると、コレステロール低下薬が処方される。確かにこの薬にはコレステロール値を低下させる作用があるが、同時に様々な副作用が現れる。疲労、虚弱、頭痛、めまい、筋肉痛、脱毛、眠気、目のかすみ、震え、発汗、インポテンツ、貧血、性欲減退、消化性潰瘍、リウマチ性関節炎、紅ブチ性オオカミ傘、広汎性瘻瘡。いずれも添付書に記載されている副作用だが、医者はこれだけ多くの副作用をいちいち教えてはくれない。特に教えてくれないのは添付書の中の黒枠で囲われている部分だ。紹介しよう。この薬の服用によるコレステロール値の低下が、冠動脈の狭窄による心臓病の死亡率にどんな影響を与えるのか、または何の影響も与えないのかについてはまだ判明していません。科学的研究でこの答えが出るまでに数年かかります。こんな説明を聞いた後で、一体誰がこの薬を飲むのだろうか。 前触れ症状の疑いで治療にかかるパターンの典型が、血圧が少し高い人の場合である。血圧が上がったのは、診察室で白衣の医者を前にして緊張したためかもしれない。いわゆる白衣高血圧だが、医者はそんな事実をあっさり無視して、必ず高圧剤を処方する。高圧剤を飲んでも安らぎを得ることはほとんどない。それどころか、頭痛、眠気、倦怠感、吐き気、インポテンツなど、様々な副作用に悩まされる恐れがある。冠動脈疾患薬物調査グループは次のような報告をしている。高圧剤は、命に関わらない程度の拘束、肺塞栓症を含め数々の副作用を引き起こし、しかもそれらの副作用の方が死亡率の低下という効能よりもひどい。不況対策として始まった健康診断。医者が健康診断を宣伝するようになったのは、1930年代の世界大恐慌の頃である。理由は言うまでもなく、不況対策だ。歯科医も同じ理由で定期検診の重要性を説いて回り、人々を治療室に呼び込んだ。特に子供を呼び込むことに対して積極的である。子供は3歳になれば歯医者、7歳になれば破裂矯正医の下で定期検診を受ける必要がありますと親たちに説明する。この定期検診で利益を得る子供はあまり多くないが、被害を受ける子供は多い。歯科の特徴である X 線撮影、水銀中毒、フッ素塗布だけでなく、治療そのものが害を及ぼす。審査器具であるエキスプローラーは、口内の細菌を虫歯から健康な歯へ拡散させることがある。破裂矯正の技術は、効果がまだ証明されていない。幼少の頃に破裂矯正を受けたために歯茎の具合が悪くなったという人は大勢いるのに対して、破裂矯正を勧められて受けなかった人の歯がまっすぐに生え揃った例はたくさんある。要するに、歯医者が呼びかけている定期検診で患者の利益になることはほとんどなく、利益を得るのは歯医者だけだということだ。私が知る限りでは、医者、特に歯医者は定期検診にことのほか熱心だ。過去半年間検診を受けていないと救急患者として診察しない歯医者すらいる。医者と歯医者がこういう態度を取るのは、被害者に責任をなすりつけるという医療の切り札を使う権利を得るためだ。そうすれば自分たちの儀式に何の有効性もないことを認める必要がなく、治療に来るのが遅いと患者を責めることができるのである。どの医者も早期治療の重要性を力説する。そして、ほとんどの人がそれを信じている。だが、このことは肝に銘じておく必要がある。患者が病院に来るということは、医者にしてみれば何らかの治療を求めてるということなのだ。患者が診察室に来ること自体、治療してくださいという意思表示になり、鎮痛剤の投与から手術まで儀式的な治療を希望しているとみなされる。医者はより濃厚で過剰な治療法を選ぶ傾向にある。極端には、患者の病状など目に入らず、不要な治療を押し付ける医者もいるほどだ。一部の医者は、放っておけば自然に治る病気でも、患者が治療を要求すると言って患者の責任にし、患者が薬を欲しがるという言い訳をする。例えば、風邪を撃退するために抗生物質を、関節の軽い痛みを和らげるために劇薬の消炎鎮痛剤を、ニキビや吹き出物を治すためにはホルモン剤を要求するというのだ。しかし、医者のこんな言い訳は認めるわけにはいかない。患者が本当に求めているのは、思いやりのあるケアとなるべく自然に治す方法であり、薬に頼らない治療の情報提供である。だが、医者はそんな患者の希望と要求は受け付けない。医者と患者の思いにズレがあるのは治療に対する基準の違いであり、患者は医者に任せるため医者の基準で治療が行われるということなのだ。しかし、医者の基準は常に正しいとは限らない。医者も職業として生計を立てるには、患者を利用し多くの収入を得なくてはならないのだ。そのためには正しい指導を患者に与えることは、医者が収入を得られず生活できないことになるのだ。医者の診療に潜む様々な危険から身を守るために、人々が学んでおくべき心がけと対策はそれ以外にもたくさんあるが、知識として身につけてほしい。もちろん事故や怪我、急性盲腸炎などの緊急事態なら話は別だが、このような事態は医療全体のわずか 5% 程度だ。自覚症状がなければ医者にかかる必要はない。もし自覚症状があったり実際に病気だったりするなら、その病気について医者よりも多くの知識を身につけるべきである。このことは自分の命を守るためであり、医者と対等に話ができることなのだ。病気について勉強することはそれほど難しくない。まず医者が使った本を入手すればいい。おそらく医者は内容をほとんど忘れている。次に自分の病気について書かれている一般向けの本を読むといい。要は、情報面で医者と対等かそれ以上の立場で話し合えるよう、自分の病気について十分な知識を持つことが大切なのだ。検査の指示を受けた時は検査内容を調べ、その検査で何がわかるかを知り、検査の意義を医者に問いただすといい。医者は口を閉ざすだろうが、血液検査、尿検査、結核検査、胸部 X 線検査のような簡単な検査でも、その意義については議論が分かれているから、データを元に診断するには無理がある。よく調べれば、検査がほとんど無意味であることがわかるはずだ。自分の身を守つためには、とにかく医者に質問することだ。しかし、 答えてくれることもあるが、大抵の場合医者は怒り出すだろう。だから、診察室から追い出されない程度に質問は控えた方がいいが、医者がどう対応するかで人間性が見えてくるし、どの程度の専門知識を持っているかもわかる。医者に質問するのは、医療被曝から身を守るときも役立つ。最高の防御は全く放射線を浴びないことだが、特に女性は胸部 X 線検査について次のことを知っておいてほしい。50歳未満の女性、胸部に症状が現れていない女性、乳がんの家族歴がない女性に対する胸部 X 線検査には意義が認められない。そもそも、この検査は女性に対して有効かどうかが疑わしい。女性の体の中でも特に乳房は X 線に対し敏感に反応する部位の一つだからだ。もし、この条件に当てはまる女性なら、X 線検査は避けるのが得策だ。次に、妊娠中かその可能性がある女性は、その旨を医者に伝えておく必要がある。妊婦に対して不必要に X 線をかける医者や歯医者は免許を剥奪すべきであると、私は思う。妊婦の X 線被曝は本人だけでなく確実に胎児に影響を及ぼすからだ。つまり最悪の場合、二人の命を危険にされすことになるのだ。本来、健康管理は自己責任である。医療被曝を避けたいという意思表示をしているにもかかわらず、なおも医者が X 線検査をしようとするなら、次の質問をするといい。この X 線検査の目的は何ですか？ X 線検査によって病気が発見できる可能性はどれくらいですか？もっと安全な方法で病気を発見する方法はないのですか？最小限の放射線量で済ます高性能の機器を使っていますか？放射線を防ぐために患部以外はプロテクターをつけてもらえますか？X 線検査の結果でその後の治療方針は変わるのですか？こうして X 線検査について適切な選択ができるまで医者に質問するといい。もし X 線検査が必要だと決めたら、必要な枚数に留めるように確認すべきだ。医者から我が身を守るには、医者から身を守るためには、嘘ののつき方を覚えることも大切だ。自分の命を守るために医者に嘘をつくことは決して卑劣な行為ではない。権威に対して誰でも必ず身につけている手段である。しかし残念ながら、実際の診察室では嘘をついて逃げられない状況もある。その典型が産科だ。産科では、妊婦は医者の管理下に置かれ、体重増加を制限するという処置が取られる。初診の際、患者は望む処置と望まない処置を記したリストを提出する。これによって前もって低下、買いかげ切開、無痛分娩、陣痛誘発と陣痛促進などは希望していないことが医者に伝えられる。ところが、いざ分娩という段階になると、これらの処置が行われていることに患者は気づく。分娩中なら患者は拒否できないことを医者は知っているのだ。こうしたことがあるから、状況が差し迫る前に医者と患者の力関係を逆転させ、患者はできるだけ優位に立っておく必要がある。医者の返事を信じず、医者の発言は些細なことでも全てメモしておくべきだ。また、重要な情報については全て目を通し、詳しい知識を身につけておく必要がある。医者は押し売りと同じで、あまり信用してはいけない。医者が誰のために物を言っているのか、考えてみるとよくわかる。セカンドオピニオン、主治医以外の医者の意見を求め、違っていたら主治医にその旨を率直に伝えるべきだ。医者の怒りを恐れてあまりする人がいないが、自分の健康がかかっているのだから、失礼と思われる質問でも遠慮せずにするべきだ。そうすることで医者の態度も変わってくるし、何より医療に対するあなたの認識も変わってくる。治療について決定を求められた時には、知恵のある人を探し出して話し合うといい。かつて医者は知性と教養に富み、思慮深い人間だったが、今はそうではない。相談相手としてふさわしいのは、同じ病気を患った人である。また、友人や近所の人、家族の話にも耳を傾けるといい。医者は、素人判断を信じるな、というが、それは違う。医者は自らの権威を守ろうとしているだけだ。病気と思ったら、すぐに友人、親戚、周囲の信頼できる人たちに相談し、じっくり話すといい。そうすれば、医者がいなくても十分に健康でいられることがわかるはずだ。